夜は随分と冷えてまいりましたね。あなた様が猫名館においでになられてから多少は季節が巡っておりますね。夜長月、神の目月、下月へと。果たしてあなた様はいつまで猫名館にいらっしゃるのやら。井出湯の水面に雲と月が浮いておりますね。一緒に足湯にでも浸かりましょうか。ではあなた様はそちらへ。よろしければまた旅長をご一緒しましょう。私が大丈夫かって？猫なのにと心配してくださるんですね。ありがたい方です。今宵は少しだけ酔いたい気分なのでございます。ささ、そちらでございますが、私が猫名館に来る前ですか？なんとまあ珍しいお方。そんなことを聞かれるなんて、私には誰からもそのようなことを聞かれたことはございませんよ。初めてではないかしら。さて、数えでいくつになるやらもう分かりませぬ。そもそも写し世と隔離世では時と場のつながりが違っているのです。千年が一日のようであり、一日は千年のようであり、どこぞのことわざで、猫には九つの性ありて、女には九匹の猫の性が宿ると申すではありませんか。人の思いは月を隠す雲のように儚く形を変えやすいもの。朝になり日が昇れば、今輝いて見える夜月も消えてしまうのです。それゆえ人は水面の影に黄昏の願いを重ね、水音に思いを馳せるのです。しかしそれはひとときの誓い、悲しい約束ですから、心に暗がりが宿るのかもしれません。時にその暗がりは自分をも飲み込んでしまうものです。なれば日陰ならぬ月の影、宵闇の優しさの中、今だけは癒しようと願われてこの猫名館がございます。犬は使えるべき主を持ちますが、猫は気ままにすり寄るもの。聞こえるは声と鈴の音、見えぬは姿、 それが猫と人の定めにございます。あなた様のいる写し世というものは本当に良き居場所なのでしょうか。猫娘たちの幸せを願ってくださるなら、そのまま、このまま、猫のままが良い時もございます。猫娘の幸いは変わらぬ猫名鑑での変わらぬ神々お客様へのおもてなし、夢夢お忘れなきように。私としたことが少々またたび茶を濃く入れすぎたかもしれません。さて、冷えてしまう前に戻りましょう。足拭きはこちらにございます。それでは眠る前にお体をほぐして差し上げましょうか。